一節。
それから神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。
私はあなたをエジプトの国、奴隷の国から連れ出したあなたの神主である。救ったということですね。あなたを救った神である。じゃあこれが、神様の御言葉をね、守るその力となるんですね。彼らは奴隷の生活をしました。430年間奴隷でした。そこから彼らは救われたんですね。もう全く自分たちの力ではない、恵みです。恵みだ。私たちはもうそこで絶望していたのに、そこから救われた。それでまた彼らが完全に後悔で葬り去り、二度と私たちをついてくることはできないようにされた。まだマラ、苦いものを主が甘くしてくださり、エリムというところに私たちを導いてくださった。まだそのシナイ山のところ、シンノアラの、もうとにかくそのような荒野でまだ水が全くなかったのに、それから岩から水が出て、まだ何を食べればいいか彼ら心配している時、毎日マナを与え、それでウズラを与え、肉を食べるようにされたんです。じゃあこのように導いてくださって、救ってくださった。そしたらね、人間は心の中で神様への感謝があるはずですよね。毎日私たちは食卓のところで食べながら感謝をするんです。これはもう当たり前だ、私が当然これを食べる権利があると、そのように思ったら、これはもう何も神様をね、ついていくことはできない人です。しかしまあこれ本当にもったいない、もう恵み、私がこれを食べる資格があるか、それなのにこのように主が食べさせるんだ。そのことがね、心の中で主への感謝。だから私たちが食卓のところで感謝の祈りを捧げるのはそれですよね。マナを食べる、神様がうずらを与える、これはもう偶然、当たり前、当然と思ったらいけない。私はそのような資格がないんです。資格がないのにこのように自由が与えられ、守られ、食べることができる。その時私たちは、ね、自分の力がこれを築き上げたと言ったら、これはもう礼拝ができないんです。主への感謝がない。もう私たちがこのように救われたことに対して、エジプトからずっと自分のことを考えること、50日になった時ですね、今から10回が与えられるんですけど、神様の戒めの全部集約したものが10回です。これを重いものか、主に感謝し、主を愛する心があれば、これは 難しいものではないんです。この十戒というものはね、主を愛しなさいということでね、また人を愛しなさいけどこれが、まあ、うまく私たちはできないので、失敗したり罪を犯した時、幕や神殿、そのような許される場所を与えてくださっているんですね。だから生贄を捧げて神様に許され、あ、許されたという感謝、それでまた十戒を私たちが、ね、守る力が与えられるんです。それがないと、ただこの項目だけに自分の力で何かやろうとすると難しい。相手がある、相手が、神様がおられる。神様と私たちはこの救われた時の関係ですね。だからその神様に本当に感謝する。エジプトで男の子を産んだらナイル川で素で殺さなければならなかったし、毎日強制的に呼ばれて鞭打たれて、それを墓を作る工事をする、こんな苦しい生活がないんでしょう。そこから救われた、救い出された、その救ってくださった方に感謝すること、それを持ってみると、この十戒は難しいものじゃない。けど心がね、まだエジプトにある人、空女にある人はこの十戒が難しすぎる。心が二つに分かれてると、難しいよね。自分の妻を愛し、まだ愛人を愛する二心では、ものすごく難しいんですよ。しかしもう唯一ただ一人だけ私を愛する対象とすればね、これはもう簡単ですよね。難しくないんです。じゃあ今から読んでみましょうね。3節から、
あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神、私を憎む者には、父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである、
結局この十戒を与えられた理由は千代の祝福ですね。千代祝福、だから私たちを祝福するため、幸せにするために十戒が与えられている。7節、
あなたはあなたの神主の皆を御なりに唱えてはならない。主は皆を御なりに唱える者を罰せずには置かない。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ、
じゃあここまでがね、主への愛ですよ。だから十戒のこの根本の目的は何か、主を愛しなさいということ。心、新約に行くと心尽くし、精神を尽くし、力尽くして、あなたの主神を愛しなさい。だから主を愛する、その愛する関係ですね。私をこの死ぬべきところから、地獄から救い出してくださった方に対する愛ですね、感謝。じゃあ チュニセス。
あなたの父と母を敬え。あなたの神、主が与えようとしておられる地で、あなたの弱いが長くなるためである。
主から自分が愛されてるということでね、生じるものは、この憐れみですよ。自分が、許されて、憐れみを受けて、それでこう生じる心は憐れみです。また憐れみと愛ですね。だから人へ、それが流れるんです。一番最初出会う方が父と母です。関係が長いのよ。傷がいっぱいある。愛もいっぱい受けるんだけど、傷もいっぱいある。これを解決する方は愛しかないよ。憐れみ。憐れみは私から始まるんじゃなくて、父から、神様から始まってる。これを受けて愛が分かった人は愛する人になる。自分の父と母を愛する、許す、敬う、理解する。そのことが父と母の関係をね、解決する方法なんだ。長いよ、それが。傷がね、それを愛しか解決する方法がない。じゃあその次。
殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない。あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を欲しがってはならない。すなわち隣人の妻、あるいはその男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。
このように、神様の愛を私と関係結ぶ人間、人間の関係、上は神様との関係、まず神様から受けてるその愛を人間に私たちは流すんだ。それが十戒ですよね。それを18。
民は皆雷と稲妻、角笛の音と煙る山を目撃した。民は見てたじろぎ、遠く離れて立った、
これはペンテコステのね、時のことですよね。エジプトから過ぎ越しから50日になった時のことです。だから新約に行くとこれが具体的になるんですけど、これはこの冒険ですね。新約の冒険です。だから私たちがこれを守りを行うためには、杉越に対する神様への感謝と愛ですね、恵みに対する、それをこの地、杉越の地が私を救い出した、ペスオーバーした。それを地を証しする聖霊、この聖霊によって私たちは心の中でね、主への愛がある。結局この十戒というものはね、心の中で主への愛と人への愛ですよ。愛する人になることですね。これが目的ですよ。だから聖霊によってイエス・キリストの愛が明かしされ、それを私たちの心の中で 書き記され、それで守りを行うようにされる。これが出エジプト記が教えようとすることです。じゃあヨハネの福音書2章いきましょう。2章1節から読むか。
それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなったとき、母がイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方。私の時はまだ来ていません。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。さてそこにはユダヤ人の清めのしきたりによってそれぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。
これ初めの印だと言われるんですね。じゃあここでさあ今汲みなさい、これですよね。さあ今汲みなさい、さあ今汲みなさい、イエス様の言葉ですね。イエス様も聖霊の感動を受けるんですよ。父の動きを見て聖霊の感動を受けて、さあ今よ、今汲みなさい、そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。持っていくその中で水が変わる。水が変わってブドウ酒になる。聖霊様が私たちに、この心の中でイエス・キリストに対する御言葉、さあ許しなさい、さあ今愛しなさい、理解してあげなさい、その時従順する、もうしたくないんですよ。許しというものはね、許されるのはまあいいんですけど、許そうとすると難しいよね。本当に神様の御言葉は難しいよ。私の力で、私の意思でやろうとすると、しかし聖霊の感動が来る。さあ今父を許しなさい、さあ今あの人を許しなさい、愛しなさい。その時従順しようとする時、瞬間的に変わるのよ。私のね、心が水がブドウ酒に変わる、色が変わる、人生が変わる、幸せな人に変わるんです。さあ今汲みなさい、そのようなね、聖霊の助けによって御言葉を守りを行わせてくださるということね。だから聖霊様、だからイエス・キリストの働き、イエス様の働きと聖霊の働き、それで私たちは 律法を守り行うことができる、本当に仙台祝福、幸せ、自分の人生が色が変わる。だから十戒というものはね、そんなものよ。難しいんですけど、聖霊によって従順する瞬間、さあ今よ、手を伸べる。水のところにね、この契約の箱を担いた人々がね、入った瞬間じゃなくて、この膝まで水がね、こう浸したと、その時ヨルダン川が分かれるね、従順ですよ、従順。聖霊様を頼って、聖霊の力を頼って。じゃあ今汲みなさい。まあ汲んでいく。じゃあこの水がめはどんなものか。ね、逆のね、手足を洗う、その水がめはね、汚いのよ。そこを水を汲んで、手足を洗って、そのあれをね、そこに置くんですね。まだ汲んで、その水がめ、そこに満たしなさい。それを満たして、何が起こるかわからないけど従順するね、従順。それで聖霊の感度があるよ。私たちは聖霊様が心の雑誌、心雑誌のように私たちの中でね、やります、じゃあ今やりましょう、そのように、じゃあ今組みなさい、その時変わる。ああ私がこのことができるんだ、実は聖霊様でしょ、聖霊様。13、
ユダヤ人の杉越の祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。そして宮の中に牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちが座っているのをご覧になり、細縄で鞭を作って羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台を倒し、また鳩を売る者に言われた。それをここから持っていけ。私の父の家を商売の家としてはならない。弟子たちは、あなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こした。
主の宮を愛するイエス様の情熱ですね。その主の宮、結局主の宮を私たちの体に聖霊の宮を作ろうとする主の計画、十戒というものはね、その計画ですよ。十戒を通して私たちは罪を分かるね、罪を悔い改め、それで主の愛が分かる、清める。商売するような複雑な心、それを全部取り除く。結局この神殿掃除のことでイエス様は彼らから攻撃され殺されるんです。19節、
イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てよう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿を建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか？しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。 それでイエスが死人の中からよみがえられたとき、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉と信じた。
じゃあこのご自分の体が神殿だった。じゃあ許す、神殿というものは許す場所よね。許される場所、許され許す場所です。だから、まあ、この商売という神殿になった、商売の神殿、経済手段になってしまったその神殿には罪の許しというものができないんです。だからあれ壊しなさい、私が三日で建てると主が言われますね。ご自分が十字架で、罪のために十字架につけられること、十戒というものはそれですよ。私たちができないこと、神が知ってくださるんです。十戒と共に出エジプト記は後で幕屋を教えるんですね。その幕屋が神殿です。だから十戒と幕屋はセットです。神様の御言葉とこのイエス・キリストの許し、神殿、神殿の機能がこんなにね、商売となってしまったから、全部きれいに追い出した。それであれを、神殿を壊しなさい、私が三日で建てる、じゃあこの三日で建てる罪の許し、ご自分が神殿である、イエス様が十字架でつけられ、三日目によみがえられた時、弟子たちはそれが分かってる。それで私たちが、心の割礼、昨日も言ったんですけど、心の割礼、心の中で主への愛、主への感謝、礼拝、主を思う熱い愛、それが律法の完成よ。律法がここに刻まれている、それが神殿ですね。神殿は御言葉が御霊によって刻まれている。聖女には備えのパンと祈りと、また聖霊の食台がある、これ、ね、イエス・キリスト、第一コリントのね、三章を見ると、三章十六、
あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です、
じゃあ十戒と神殿はセットよね。十戒が私たちの罪を表します。それで神殿で許されるんです。そこで主の愛が分かる、また御霊によって私たちも人の罪を許す神殿になる。